東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
トリシックスふみです。所属アーティストはゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストお願いします。
改めてですね、はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
なんか琴とか欲しいですね。
ツンツクツクツクツンみたいなやつですね。
ツルーみたいなやつですね。
いやーですよね、
はい、
はい、
ハッピーニューイヤー。
お、かっこいいっすね。いきなり
言ってみて、
ちょっと A ちゃんっぽい感じの違う。何照れてるんですか。
いやいやいや、
はい、
2024年スタートしてですね、
はい、
この番組は今年7月で4年が経ちますね。
はい、
今日は182回目、
うん、
毎週休まず配信していました。
配信してました、
はい
はい、
簡単に配信するのは、まあ、初めてですよね。
ですねですね。
今年はですね、うん、新年のご挨拶を兼ねて、はい、今年の UK プロレスの動きや、はい、僕たちの抱負を語っていきたいと思います、
うん、はい。
UKP ラジオ、
UKP ラジオ、まあ、続けてきて本当にたくさんの方々がですね、いろんな聞き方をしていただいて、うん、感謝してますね。
はい、ありがとうございます。
4年目を迎えるこの状況ですね、
うん、
僕ら2人は、話すことで、まあ、だいぶ4年経ったんでね、
うん、
少しぐらいちょっと慣れてきた気はします、
ね、はい、
はい、
ディレクターの谷口さんからあの、うん、次の話題へつないでいく流れなどがスムーズで素敵ですって書いてくださってますよ。
本当ですかね。
本当ですかね。
分かんないですね。
ね、はい、でもそうですよね。182回目。
はい。
いろいろ慣れてきてるはずだと。
ですね。
はい、信じたい。はい。あれですね。200回も見えてまいりました。
はいはい。
多分夏前、5月ぐらいですか。
まあスケジュール通りに行くと5月6日ぐらいですかね。
うん、200回ね。ですね。それが200回になるという、はい、あれですよね。
はい。
で、遠藤さんが、
はい、
こうね、ずっとやってきて UKP ラジオ。
はい、
そのまあ、間もなく200回ありますけれども、やってみたいことってなんかあったりしません？
そうですね、前からちょこちょこ言ってますけどね、
うん、
公開収録はやりたいですかね。
やりたいですね、
はい、
うんうん、
まあ、考え始めるとね、まあ、キリないわけですけど、うん、じゃあどなたをゲストに呼ぶとね、
はい、
いい感じなのかとかね、
うん、
サシみたいな、
とかね、
ふみちゃんサシですかみたいな、
うんうんうん、
誰かってさ、まあいっかみたいな、いや誰も来なかったらさ、
うん、まあ、
社員 全員呼ぶみたいな
全員呼ぶんだすごいねそれは
なんかとりあえず、まあ、とりあえず最低10人ぐらいはちょっと呼ぶ
まずはみたいな、そんなパターンもある
そうそう、あんまり心配してると何もできなくなるじゃないですか、
ね、そうですよね。
0人でもいいからやるみたいなことにするとね、
うん、
0人だと公開収録の意味ないね。
収録になりますよただの
場所が変わっただけだね。
そう、はい、そういうことになっちゃいますね、はい、うんうん、
そのぐらいはそれはやりたいですかね、
うんうん、
割と音楽の仕事の話というですね、
うん、はい、
業界、ま、もう業界でもなくてもいいんだけど、ま、うん、仕事してる人にインタビューするみたいなシリーズが楽しみにしてくれてる方もいらっしゃるみたいで、う
ん、はい
はい、
シリーズかね、
はい、
あの
なんていうか、うん、例えば、マネージャーってどうやったらなれるんだろうとかね、
うん、
なんかまあまあ照明の方も、まあ、音響の方も来てもらったことありますけどね、
はい、うん、
それぞれどんな仕事なさってんのかとか、
はい、
あるいはどうやったらなれんのかなみたいなことが楽しみにしてくれてる方もいるんで、
うん、
ああいうシリーズ企画をですね、
はい、
もう一個ぐらい編み出せないかっていう、はい、
うんうんうん、
なんすかね、例えばね、
なんすかね、はい、なんすかね、遠藤さん何かあったりします？私今
だからもう、うん、もう全然音楽の話一切しないみたいなね。あの家でどんな料理作ってるかみたいな。
そっち？
ちょっとかあ、だいぶ絞られるかな。
そうね。それは、
まあ、まあ、例えば、まあ、ふみちゃん、まあ、MC だけどふみちゃんゲストだとしたら、ふみちゃんとかそういうの語れることあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
家で何作るみたいな、
うんうんうん。
梅干しつけてますみたいな。
うん、
そうなのみたいな。 だからもう一切その回は音楽の話はしちゃいけないみたいな、うん、
それは要するにバンドの人、まあ、アーティストがゲストでってことで、
そうだね、
まあ、確かにそうだよね、うん、音楽の話は聞くことあるよね、
あるある
いっぱいね、機会は
ある
でもプライベートのことだけ、
そうそうそう
ってなると
プライベートのことだけぐらいの方がいいのかな、料理手料理に絞るともう出れる人いなくなっちゃうから、
そう意外と難しそうだよね、
うん、林くんって跳ねられちゃうその時、
いや手料理だけ多分ね、うん、いけると思うけど、
あ本当
何を期待して何を想像するかちょっと分かんないんですけど、まあ、手料理っていうジャンルだったら全然林くん周りなんじゃないですか、
はいはい、まあまあ、うん、石毛とかもね、
石毛も全然ありますよね、
ノブ、ね、は無理かな、
無理かな、
どうだろう、
だからそこで自分でさ、
うん、
このいわゆる手料理を、うんうん、要するにラジオで話していいと思えるかどうかみたいな、
あ
のラインは大きそうですよね、
ああそうね、
例えばラーメンを作ること、
はいはい、
それ手料理じゃないですか、
手料理ですね、はい、手料理です、
でもそれを言うの恥ずかしいみたいなパターンもあるじゃないですか、
そうです ね, そ う, ですね、
そうなっちゃうとちょっと違うなって私思うので、
そうですね、
腕自慢もいいし、
はい、
どんな生活をしてるのかっていうのが分かるだけでもいいし、
そうですね、
うん、
まあ、アレキサンドロスの川上洋平には手料理あんまり似合わないですね、
そうですね、
はい、
うん、
五十嵐君も手料理似合わないですね、
そうですね、
はい、
力はどう、
ダメ
ダメだね
相当ダメだと思う、
ね、俺するよとか言ってなんかそうそう聞いちゃいけない気がする、
俺するよって言うよ ね,
言うよね
絶対
言うよね、
でも出てきたもんろくなもんじゃない
ないよねきっとね、
それ
お湯入れたりするよとか、
それ料理って言わないよ
言いそう、そういうことになりそう、
そうね、
まあみたいな、
まあみたいなね、だそれは、まあ、手料理一つの例えですけど、うんうんうん、なんか
うん、
まあ今時だとほらキャンプ芸人みたいな話あるじゃないですか、うん、
ありますね、
そういう、うん、一切関係ないみたいなね、
うんうんうん、
もう需要があるかどうか分かりませんが、
まあそうですよね、
あったらいいな、
そう、そういうシリーズ的なね、
はい、
何か、なんかそういうのもあったらぜひ、
はい、
メッセージください、こんなのどうなんていうの、
はい、そうですね、
うん、いただけたら嬉しいです、はい、遠藤さん、
はい、
UK プロジェクトは、
はい、
1987年からスタートして、
お
初めてレコードをリリースしたのが1989年、
はいはい、
そこから今年で35年、
お
35周年ですね、
おおおおお
すごい、
なるほど、
うん、
これあの、UK プロジェクトカルトクイズに出そうな問題ですけども、
はい、
UK プロジェクト1987年からスタートしたんですけど、
うん、
87年僕いないんですよ、
僕
は88年から参加しているので、
はい
はい、88年に参加して89年に、うん、餃子大王のレコードかな、
はい、
を出して、
うん、
ライブアットザバーボンハウスっていうレコードを出して、
はい、うん、
それが UK プロジェクト1枚目の、
うん、
まあそう、まあ、CD って言いたくなるけど、
うん、
まあ一番最初はアナログのレコードでしたね、
うん、はい、はい、
まあ、まあまあまあ35年経ってですね、
うん、
いや、
まあ、どうですか、まあ、なんか予定してることとかもう何だったら野望とか、
いやなんかね、まあ、よく続いてきたなっていう感じはしますけどもね、
うん、
まあ、細かいこと言うとですね、やっぱり UK プロジェクトっていう会社の中で、まあ、もちろんクラブ Q っていうライブハウスをやっていたり、フチクチって飲食店やって、レーベルがあってマネージメントがあって、割と無理やり建て増し工事みたいな、
うん、
一つの家があって、
はい、
で勉強部屋作りましたとか、
うんうん、
ゲスト用の寝室作りましたみたいな感じがあるんで、
はい、
まあ、ここから先はもう少し分かりやすく整理していけるといいかなみたいな、
うんうん、
これそうね、会社のグループとかそれぞれの、うん、あの会社の再編、
はい、再編
再編して、
うん、
効率よくみんな働けるような環境になるといいなみたいなことは思ってますけどね、
うん、はい、はい、うんうんうん、いいですね、
あの僕どうしてもそこに行けないんですけど、その再編という言葉 に,、はい、にちょっとくっついた話なんですけど、
うん、
フリーアドレスってあるじゃん、
はい、
あれどうみたいなさ、なんかねあんまり好きじゃない、
お
なんか導入したい気持ちにあんまりなんない。
うん、私も会社員やったことなんかわからないけど
まあね、
うん、なんか自分の机、陣地、居場所みたいのが私だったら欲しいタイプかも。
そうだよね、
うん、今若い人とかそういう感じでもないのかな。
うーん、いや多分ね働いてる人はその方がいいと思ってるんだけど、経営する人はやっぱ、まあ、いちいち机のスペースとか、
うん、
もう用意するの用意しなくてもいいんじゃねみたいなさ、
うんうん、
あのよくその例えば現場、まあ、UK とかもそうだけど、現場に出てて社員本当は30人ぐらいいるんだけど2人ぐらいしか出社してないみたいな時あるじゃん、
うんうん、
でその2人でも机はあるわけじゃないですか、
みんな
あるわけ
の分は、うん、
だからこのスペースもったいないよねみたいな発想って、まあ、当然あってもいいし、
うんうん、
でフリーアドレスの会社で、うん、全員出社しろって言ったら座るとこないっていう会社も、うん、あるわけ。
そういうことですよね、
全員来ることを想定してないから、
うんうんうん、
だからうーんそうね、これってまあね、何が一番正解なんだろうなみたいな。一時期そう外資系の会社で急速にフリーアドレスブームが流行ってなったことがあって、
うん、
最近ちょっと落ち着いてんなと、
うんうん、あんまり今そんなに一時より聞かないっすね、うん、
聞かないよね、
うん、
はい、
でもその出社しなくていい、その要するにリモート的な話とかもきっと出てくるわけですよね。
そうだよね、
うん、そし
たらでももうリモートでいいっていう話がに なったけど、やっぱりリモートじゃダメだみたいな、うん、出社しろみたいな会社もポツポツ出てきてるよね、うん、なんかね、
うんうんうん、そんな話も聞きますね、
うんうん、だから、まあ、やることっていうのは決まっていれば、
うん、
リモートでもいいんだけど、
うん、
だって例えば、あなたは1年間に3枚の CD を出しなさいみたいなね、うん、それがノルマですって言って、うん、それは会社来なくていいじゃないですか、うん、でも仕事ってそんなになんていうかな、パンと割り切れるような仕事の方が少ない感じがする、
うん、そうですよね、
はい、
結局顔を合わせて話した方がスムーズであったり、
はい、
もっと理解できたりとか、
そうなんです
よ、そういうこと多そうですよね、
はい、
うん、
まあ、僕はもうノミニケーションとか言いませんけどね
ノミニケーションね、
そういうことが必要だって主張する人いるじゃないですか、
ね、うんうんうん、
全員集まって、
はい、
みんな飲むぞみたいなさ、
うんうんうん、
なんかまあなんかそういうことに戻ってきてるなっていう感じはするのよね、なんかね、
うんうんうんうん、
それリモートの話もそうだし、
はい、
フリーアドレスの話もそうですけどね、はい、
やっぱ戻ってくるってことはそれって
意外と重要だったんじゃないかなっていう気はしてますね、
うん、はい、ということなのかなって思っちゃいますよね、
はい、
うんうん、そっか再編ね、
そうですね、はい、
うん、
あとはあ、そうですね、今年 UK プロジェクトとして予定していることのですね、
はい、
でかいのはですね、うん、秋に相模原でですね、
はい、
ビスフェスっていうアレキサンドロスのフェスをやるわけですよ、
はい、
でこうやって野外で、
うん、
野外で多数のバンドが出てフェスをやるっていうのは僕らにとっても初めての試みなんで、
はい、
やっぱまあなんていうかな、いい催しにしたいなっていうので、
うん、
今年のテーマとしてはそれが一番大きいかもしれないかな、なんか、
うんうんうんうん、
でまあ頑張っていろんなバンドの方にお声掛けしたりとかね、
はい、
あと、まあ、僕は行かないですけどやっぱ下見とか行くわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、相模原っていうのは、
はい、
まあ、陽平くんとマー君の地元だっていうこともあって相模原市もね、うん、すごい全面的に協力してもらってるんで、
はい、
なんかうーん相模原だからっていうような、
うん、
ことも取り入れたいし、
うん、
アレキサもちろんアレキサンドスだからっていうこういう人と友達でこういう人呼べるんだみたいなねことがやれるといいなと思ってますよ、
うんうんうん、
はい、
いいですね、
はい、ちょっと別の角度から言うとですね、
はい、
UK プロジェクトをですね常時デモテープ募集してます。
も
はやテープじゃないです、
そこだよね本当だね、
デモ音源です、
ね、そうだよね、
はい、
デモ音源を募集、
はい、
そうですよね、
例えばですけどね、
うん、
シャンペーンとかはそのデモテープから発見されたアーティストですし、
はい、
ゴーイングステディは TV フリークっていうレーベルに、
うん、
あのゴーイングステディのあれは多分カセットが届いて、うん、やっぱこの人たちかっこいいじゃんみたいな、うん、やろうみたいなことだったし、
はい、
ヘルシンキの時はヘルシンキの時はオーディションだったんですけど、
うん、
やっぱりその、 あのデモ音源を送っていただいて、
はい、
なんかかっこいいなみたいな、うん、じゃあライブも一回オーディションライブみたいなのがあって、うん、そっからなんですよね、はい、ヘルシンキってね、
うんうんうん、
だいぶなだからそうあのデモテープがね引っかかる時もあるし引っかかる時もありますけど、
うん、
僕らあのいつもね新しいサイドには出会いたいと思っているので、
はい、
ぜひぜひご応募いただきたいなと思います。
はい、
時々ね、
うん、
後でこう立派に成功したバンドの方にね、
はい、
俺実は UK にデモテープを送ったんですけど
、はい、
何もなかったんですよねみたいなことを言われることはまあまああります。
そうですよね、
まあまああります、
ね、
はい、
まあでもね出会い
そうです。僕もで、
うん、
ああみたいなね今言ったらね、
うん、
みんなが知ってるようなバンドでも、うん、やっぱりちょっとその時たまたまなのかもしれないけどそのバンドに引っかかんなかったことがあるんですよね、
うん、
なんかでああみたいな俺だけじゃなくて俺たちみんなあんま才能ないんだよねみたいな このバンドを
見抜けなかったって
このバンドを取り上げられなかったのってああみたいなねことは ねありますよ。
それでも、
はい、
それでもわってこうマッチする時もあるわけですよね。
ありますあります。
ねもちろん。
だからそうです。
うん、
それはもう、はい、まあシャンペーンもゴーイングステディもそうでしたしね。
ですね。
デモテープによっての出会いっていうのは必ずあるんで。
はい。ぜひぜひ。
はい。
ホームページにねその詳細書いてありますので、はい、UK プロジェクトのホームページね。
はい。はい、
ぜひぜひあの、はい、チェックしてください。
はい。
よろしくお願いします。そして、
はい、
去年も話しましたが、
はい、
この話したと思うんだけど、
はいはい、
新入社員、
はい、
採用の予定とかあるんですか？いわゆる新卒とかさ、
はあはあはあ、そういう意味ではね地味にねありますね。
あ、地味にあるんですね。
あの大々的じゃないですけどね、
はい、
やっぱり、うん、1年に1人とか2人とかはやっぱ入ってきてますし、うん、
はい、
なんか、はい、あのそうですね、言い方は難しいですけど、
うん、
やっぱね新卒の人で新卒のまま入ってくると、
うん、
なかなかその全体的な、仕事の仕組みとか、
はい、
あるいは用語とかを覚えるのにやっぱり1年ぐらいかかるんで、
うん、
なんかねできればですよ、
うん、
どっかで1年ぐらい働いてきてほしい
要するに音楽業界
何かしらの
ライブハウスでもいいし、その音楽の
そうそうい
わゆる何かが分かる
となんかあるじゃないですか。っていちいちさ、うん、あのふみちゃんとかの世代の人たちはさ金槌のこと殴りとか言ったりするんじゃ
ない、うん、言わないですから私
で殴り持ってくってえ殴りって何すかみたいなさ
それ音楽業界であんまり言わないんじゃないかなテレビじゃないのそれ
いや舞台の
人とか、ね、舞台ね、まあまあ、
殴りも知らねえのかよみたいな話になっちゃう、
はいはい、
だからでも1年ぐらいさ、それは俺僕がおすすめしたのはライブハウスのバイトでも何でもいいんですけど、うんうん、まあ、うちはタワーレコードから来てらっしゃる方もね、うんうん、多いんですけど、いろいろそういった業界の知識とか仕組みとかを、
うん、
覚えてから入ってきてくれた方が、はい、なんかね、あの仕事が早いような気がする。
活躍する場を見つけやすいのかな。
なんか、うん、そう見つけやすいと思うし、うん、あと自分が何が合うのか合わないのかっていうことを、うん、やっぱ一番最初ってさなんか分かんないんだよね、うん、何になりたいって言われて明確に思ってる夢を語れる人なんかめちゃくちゃ少なくて、
うん、
やっぱそこの場に入ってみてやっぱり私はディレクターよりマネージャーだなとか、
うん、
まあ、うん、ちょっと、うん、もっと別な仕事をしたいとかさ、
うんうん、
私宣伝で人と話すのが好きみたいなことって、
はい、
やり始めてみないと分かんないんだよね。
確かに。
だから、ま、もちろん専門学校とかもありますけど、
うん、
まあ、うん、専門学校だけじゃなくて現場で1、2年やってきた人が即戦力になりやすいなっていうのは実感としてあるってね。
まあ、そうですね。
特に僕らの会社とかは新卒であるかどうかってあんま関係ないんで、
うんうん、
実はどこそこの会社で3年働いてましたっていう人の方が、うん、なんかちょっとこっちも安心するしハマりが良かったりするんですよね、
うんうんうん、話が早いというかなんか
そうですそうです、
そういうことですね、きっと。なるほど。じゃあいわゆるこの新卒その新入社員みたいな話じゃなくて、
はい、
っていうことですよね。
そうですね、うん、あでもまあもちろん本当ピカピカの新卒の人も入ってますよ、
うんうんうんうん、
入ってます、入ってます、
そういうパターンもありつつ、
はい、あります、あります。
なるほどです。
お、ふみちゃん2020年の目標ってあります？
目標ね、
はい、
いやでもこれ年末にも言ったと思うんですけどやっぱ健康体ですね。
はいはい、
目標ね、いやでもポリシックスとしては、うん、やっぱ去年もそれも言いましたけど、はい、もっとしっかり活動していきたいですね、
うんうんうん、
そこはやっぱり目標ありますね。
なるほど。
はい、遠藤さんは個人としてから聞いていいですか？
はいはいはい、
うん、
個人としてはですね個人としてはやっぱちょっとあれっすよね、なんかまあ60歳も超えてだいぶ経つんで、
はい、
やっぱりなんていうかな、いついなくなったとしても、うん、後片付けができてるような、
うん、
そういう状態を早めに作りたいなっていう。
何その就活みたいな話
うん、あまあなんかちょっとほら引き出しの中にある恥ずかしい写真とかを捨てとくとかね
日記とか
そうそう、であと時々すっごい俺は酔っ払ってる時の動画とか送りつけてくるやつがいるんだけど、うん、その動画って、うん、これって見られる可能性あるかなないかなみたいな
考えてしまうってこと。
消しといた方がいいんだけどちょっと持っときたいけどどうしようみたいないやあるんだよ、
うんうんうん、
でこれ見せられてこれ本当やだなと思ってちょっと戒めのために保存してあるのもあるんですけど、
うんうんうん、
その辺のものをねなんか一回こう、あ断捨離かもしれないですけどね、
うんうん、
ちょっとシンプルにしときたいなみたいな。
シンプルに、
はい
はいはい、なるほどな、はい、その感じは若干私もあるかも、
はい
はい、うんうん、ね、でもシンプルなのは話が早くていいですよねみたいなのありますよね。
そうそうそう、うん、だ、うん、なんかねこうなんか時々さその居酒屋とかでさ、
うん、
たまたまもらったライターがラブホテルのライターだったりして、
うん、
でもまだ入ってるわけじゃないですか、うん、で捨てらんなくて事務所の机の上に置いといたら、うん、社員の人がですねうわって言ってちょっと見なかったことにしときます、じゃあいやいや見たことにしといていいから、
うんうん、
見なかったことにされた方がちょっと嫌だから、
うんうんうん、
でそっかみたいなね、なんか分かる人ってやっぱ分かるんだなと思って、アロンアルファを塗ってその上に白い紙を貼って
対処法それ
白い紙貼って、
うん、
白い紙貼るだけだと不自然なので、
うん、
エンドって書いてENDO、
それ私だったらこれ何ですかって絶対私ペラってめくろうとするけどな絶対何かが隠されてると思っちゃうよ。
そうか、
うん、
どうしよう、あれ捨てなきゃいけないのかな、
うん、捨てるか、
はい、
あとは机の上に置く引き出しの奥底でもそれさ、
あのね、
そっちの方が嫌だよね。
奥底っていうのが
ポイントでダメなんですよね。
まずい、
ね、やばいことしたって感じだもんね。
そう
そうだよね。じゃあもう
そうなのよ。だからあの なんていうかさ、不倫デートの時に不倫だっていうことをが分からないようにその隠れ家みたいな居酒屋に行く人と、
うん、
いや俺誰に見られても恥ずかしくないからさみたいな、
うんうん、
あえてみんながいる場所に行くみたいな、
うんうんうん、
二派に分かれるじ
ゃん。はいはいはい、
でやっぱそのライターに関しては、
うん、
やっぱ隠れてこそこそっとしたところに置いて発見された時は一番ダメージ食らうん
ね、
で机の上に置いとく。
あ、じゃあ一番い
い
対処法としては、
はい、
ライターも無駄にしない、
はい、
っていうことで どこかの飲み屋にそっと忘れる。
ああいいですね、う
ん、誰かは使ってくれる。
あと木下くんのカバンとかにこっそり。
でもそれ嫌がらせじゃないですか。もうえなんだよこれって絶対なるじゃないですか。
なるよ ね
とかね。
そうね忘れてくる。あそうだね、忘れてくるのいいね、
うん、
あのビニ傘とかもそうだもんね。なんか、
うんうん、
もうビニ傘ってもう天下の回り物みたいなイメージあるんじゃない。
あります、はい、ありますあります。そうだからきっとどこかで、はい、持ってても問題ない人が使い切ってくれるはず。
そうですね、
はい、もしくはお店の着火用とかね、はい、いろいろあると思うんでそれでどうでしょうか。
いいんじゃないですかね。
はい、
ね、いやなんかやっぱりちょっとそうですね、まあ話戻りますけど35年ぐらいやっているから、うん、やっぱちょっとねシンプルではなくなってるんですよね、なんかね、
うんうん、
だから一番最初から設計されたものではないんで、
はい、
なんか一番最初から設計してると、まあ、なんていうのこのドアの隣開けたらこのドアみたいな、
うん、
順序正しくなってるんですけど、
はい、
まあ、歴史も長いしいろんなことやってるからあんまりこう使い勝手が悪い間取りになってたりするんで、
うんうんうんうん、
そこは整理したいかなっていうふうに仕事でも思うし、
はい、
あと個人的にはやっぱりまあまあまあちょっとシンプルにしたいなみたいなねことは思いますね。なんだか
すごくなんだろう効率みたいなところとはちょっと話が違くて、
はいはいはい、そうね、
うーん、
まあまあ
ほっちじゃない、
ほっとできるところはほっとできるところでまあ置いといていいんですけど、
うん、
でもまあなるべく効率よく無駄を省きたいかなっていう、それは公私ともにですね、なんかね、
それが要するに断捨離。
はいはい、はい、うん、そうですそうです。
なるほどな。
あのね、あの2年着なかった服は捨てろみたいな話あるじゃないです
か。ありますね、袖通さなかったら捨てましょうみたいな、
はいはい、でもなんか買った時の気持ちがあったりして、
うん、
あともらったみたいな、
はいはい、
これ結構難しい、
ね、難しいですよね。
もらったけど着ないけどどうしようみたいな、
うんうんうん、
僕の場合あまりにも気に入ってるんでめったに着ないっていう服があるんですよ。
はい、もう気に入ってはいるんですよね。でもめったに着ない、
ね、その、
うんうん、
あの なんていうか、うん、クリーニングとかに出すと傷むかなとかって
なるべく使わないダメージを、
なるべくそう、なるべく使わない、うん、その結果2年ぐらい着てないっていう
か、もうなんか本末転倒な、
なんかね、なんかね、なんか嫌なのよね、なんかね。
それは思い出、もう服としての要因じゃなくなって思い出の品
の、あそう、ね
ね、フォルダですよね。
そうそうそう、うん、ね、
記念品
だよね。バンド T シャツとかもそうじゃん、なんか、
うんうんうん、
この T シャツ着ないけどさ捨てるのはみたいなさ、
うんうん、
なんか
分かります、
はい、
もう記念品、
通信中の T シャツ着ないけど捨てるわけにいかない
そうですよね、
いや、
うん、
そう
大好きだしね、
はい、そう、なんでもシロップとかはですねいちいち T シャツ作るんで大変なんですよ。
いっぱいあるでしょ。
いっぱいあります、
うん、
あのまあ一番大変だったのはあの16カ所のツアーがあって、
はい、
1日目は1夜って書いてあって2日目2夜って書いてあってそれが16枚最後16夜
まであるわけでしょ。
で本当に好きなお客さんって1から16まで揃えたかったりするんだけど、
はい、
僕行くと、まあ、T シャツできましたくれるじゃないですか、
はい、
16枚さ
ワンツアーで16枚増えるって
16枚ってすげえなーと思って、
うん、
どうしてるんだろうなみんなって。
それ遠藤さん普段着た
着ないよね。
そうだよね、ライブの日は着るけど
漢字で一夜って書いてあるんだよ。
そうだよねそうだよね、
そうだから、そのライブの現場ではいいじゃないですか、
はい、
それは
もちろん
普段を8匹ないけどお祭りの時は8匹ますよみたいなことじゃなくて、うんうん、ユニフォームっていうか、
はい、
いやでもね、あの T シャツねあれどうしてるんだろうね。メンバーの人とかも完全に16枚持ってるんですよ。
まあ、そういうことですよね。
多分あんまり大っぴらに言ってないけど捨ててんだろうなって俺は思うよ。
まあ、想像
は思うよ。
ねえ、どうしてるんだろうね本当に、はい、そういうの。そうだろうな、遠藤さんすごい T シャツいっぱいありそうだよね。
そうなんですよ、はい、
まあ、すごいのも含めて、じゃあ2024年はなんか結構大きな年ですね。
そうですね、はい、
うんうん、
でもこれって多分ね、やり始めて2年ぐらいかかるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
今年で全て決着できるとは思ってないんで、
はい、 じゃあそのスタート、はい、みたいな、
はい、
とですね、
ふみちゃんの占い的にはですね、
はい、
2024年は、うん、世界はどんな年になるんですか。
占いですか。
はい、占いですよ。
世界は、
はい、世界は
占い師ふみが言う2024年、
はい、
もっと開けていくんじゃないかな。
おーおーおー、
すごく抽象的な言い方ですけれども、開けていくのではないか。
お
お、そんな2024年かな、なんて想像してます。
はい、
占い師遠藤さんとしてはどうですか。
まあ、ちょっと現実的なことを言いますけど、
はい、
やっぱり、まあ、去年ぐらいから盛んになってきた AI、
うん、
AI が AI で小説書けますみたいな、うん、あるいは AI が曲って作れますみたいな、
はい、
でそれは作曲もできるし作詞もうできちゃうわけじゃないですか、
うん、
でそれがなんていうかな、もっと AI と人間の共同作業みたいなことがなんか成り立つといいなっていうふうに思うんですよね、
うんうんうん、
だまあいいか悪いか分かんないけど、いやポリシックスっぽい曲作ってって言ったらポリシックスっぽい曲ができてくるわけじゃない、
うんうん、
で案外悪くないっていう噂だったりするわけ、
うんうんうんうん、
でもそれがだけになっちゃうと、まあ作詞作曲業の人って必要なくなっちゃうんで、
うん、
AI はそこまではできますよと。でも最後の隠し味みたいなものってやっぱ人間の手を通ってないとダメだよねみたいなことになったらいいなと思うし、
うん、
AI は AI で、まあ、いろんな、まあ、いいことあるんだけど、それと人間のなんていうかなセンスとか感みたいなものがいい感じでブレンドされていく時代になったらいいなと思ってるんですよ。なんか、
はい、まあ
ま、前この間はじめく
ん
とかも、
う
ん、いやなんかロゴとか簡単にできちゃうんで、はい、デザインの商売上がったりするよみたいな話もあったり、
うん、
でも AI が出してきたものに一手間かけるとか、うん、なんか人の血を通わせるとまた別なものが できるんで、
うん、
みたいな話、うん、あれが僕曲作りとかあるいはもう演奏とかもできちゃうわけじゃないですか、
うんうんうん、
なんかね、
そうですよね。
だからあれでなんかでもやっぱちょっと違うよねみたいな、うん、あの昔ってあのカラオケの音源ってあのアルバイトみたいな、うん、まあ、ミュージシャンみたいな人がいて、このカラオケの音源作ってって言って耳でコピーして、うん、全部リズムマシン入れてベースでドラム入れてみたいなことをやって、
うん、
1曲できました、はい、納品して、まあ、分かんない1万円でもし2万円でももらうみたいな結構いいバイトだったんだけど、
うんうん、
今全部さ AI でできちゃうんだ。
一瞬ですよね、うん、
そのトラックを納品したら AI 読み込んでいい感じでギターとかドラムとか起こしてくれるわけ、
うんうんうん、だ
からその仕事ってミュージシャンにとって結構いいアルバイトだったんだけどなくなったなみたいな。
確かにそうですよね。
でも、うん、でもやっぱ同じようによく読み取ったギターのフレーズではあるんだけど AI は AI なりのもんで、まあ山路が弾くとこうなりますよみたいな、うん、やっぱちょっと違うよねっていうようなことを、うん、がになればいいなと思うし、
うん、
できればそういうところを見分けられるぐらい あの感性を、
うん、
持ちたいなっていうね。
そうですよね。
そうです。
多分気づいてないだけでその AI が作ったものとか、
はいはい、
まあ、写真でも何でもいいや、
はい、
世の中にすごい今いっぱいあるはずですよね、すでに。
そうですね。
ね。
そうなんです。
そうだよね。それがじゃあもっと普通になったらやっぱ違うよねっていう機会も思える機会も増えるよね。
はい、そうなんです。
うん、
まあ、これはよく言われてることですけど、ふみちゃんのベースはシンプルなんだけど誰にも真似ができないみたいなことってあるじゃないですか。
うんうんうん、
今顔がふにゃっとした。
なんか今恥ずかしくなっちゃった
よ。そうなんです。うん、っていうようなことなんだろうなって思うんだよね。
うん、
不便通りに合ってればそうなるかっていうとそうでもないし、
うんうんうん、そうですね、
はい、
その違い、
はい、
みたいなもの、
そうです ね、
はい、そこに気づける
そうです
ように、はい、まあそれは私もそうだな、それも気づけるようになりたい、
そうですね、
はい、気づける人でいたい、
はい、
みたいな ありますね。
まあ、しつこいぐらいカラオケの話に戻りますけど、うまいと味があるは違うみたいな。
そこはね、
また言うのかって俺も思ったけどまあまあ言っとかないといけない。
エドさん何段でしたっけ？
僕4段僕4段
じゃあ今年もしかしたらね、その段数も変わってくるかもしれませんね、は
い、そうですね。いやでもね、4段ぐらいがいいっすよねあんまりうますぎるとちょっと嫌味だ、ね、
ああ何、うん、結構藤井さんみたいな話ですか？
え、あの颯太さんね。
颯太さん、
あ、いやいやいや、あれはでもあれはやっぱ勝ち負けの世界だから、やっぱぶっちぎり1位1位みたいな、うん、なんか
そっか、カラオケの有段者は勝ち負けじゃないもんね。
勝ち負けじゃないんです
か、ね、勝負じゃないからね。
でやっぱほらなんか例えばね、カラオケ10段の人の後ってもう歌えないじゃないですか、
うんうんうん、
だから4段ぐらいでいいんです
そうなんだ、
はい、
わかりました。
ちなみにうちの工藤は10段なんで。
ああ、はい、でも一緒にカラオケよく行きますよね。
はい、だからなんか、うん、なんか行きますね
、はい、じゃ何段かっていうのはじゃあ、この、はい、今年もじゃ定期的に聞いていきたいと思います。そうですね、はい、はい、
まあ、そんなこんなでですね、
はい、
2020年始まりましたので、
はい、
今年も UKP ラジオね、よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします、はい、UK は、
はい、
いつから仕事始めですか？
9日火曜ですね、
うん、はい、8日が成人の日。
成人の日です ね、
ね、 そうだよね、はい、でもきっと、まあ、そこが出社の日みたいな感じ。
出社はまあ9日ですね、うん、はい、
でも意外と皆さんね、お家にいてもお仕事してしなきゃいけないこととかあるんですかね。
まあまあまあ、それはやっぱりセクションによりますけどね、うん、やっぱ会社は動いてないけど、バンドはリハとか曲作りとかで動いてるみたいなことって、
うん、
まあ多いですからね。
そうですよね、
まあ、まあ、地味な話ですけど、やっぱり UK にも経理の人とか、
はい、
総務っぽい人いるわけじゃないですか、うん、その人たちはちゃんと休めるからいいですよね、うんうんうん、で現場の人たちっていうのは、まあまあ、元旦からリハに入るっていう人もたまにはいますし、
まあそうですよ ね、
ね、3日、うん、だからそこはもう始まっちゃってんすよね。
そうですよね、だって3日にライブとかだったら全然リハとか元旦ありますもん ね、
そ う、
ね、
そうそうそう、うん、結構ね元旦はね、
うん、
リハースター空いてていいらしいっすよ
そうなんだ、取りやすいって
そうそう
まあやっぱり元旦ぐらいは休みたいとみんな思うからかな
、はい、
なるほどね、はい、リスナーの皆さんも、はい、素敵な年始をお過ごしくださいませ、はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。